おはようございます。先週は申し訳ございません。夫婦ともどもに、医者に行った時にはもう今更わからないというくらいに良くなってから行ったそうで、それでも処方していただきまして、今このようにして立つことができております。さて、突然のことながら皆さんにご迷惑をおかけしましたが、今日も今朝も6章の今日は19節からを中心に見てまいりたいと思います。私たちはいろんなところで決断をしています。小さなこと、例えば皆さんが今日教会に来る、これも一つの決意をしてくるわけですよね。決めるわけです。で、いろんなことを私たちは一つ一つ小さなことを心に決めて、そして行動していることだろうというふうに思います。その事柄に関係することです。学校を休む休まないも一つの決断です。私たち夫婦も日曜日どうしようかってすごく、でも今日はもう行ったら帰って迷惑かけるだろうということで決断をするわけです。これも本当にしにくいことで、でどういうふうに決断したらいいのか、心を定めたらいいのかが分からなくて悩むということが大半なのではないでしょうか。で、そういうことと関係したのがこの19節なんです。で、この19節でパウロはこう言います。あなた方にある肉の弱さのために私は人間的な言い方をしています、とこういうふうにまず言い始めております。私たちのこの肉の弱さのためにって言っているこのことは何かというと、私たちのその霊的に低いとか、そういう意味で言っている実はところなんですね。決してその人間的なこの能力がないとか、そういう意味でのこの肉の弱さっていうふうに言っているわけではないんです。霊的な意味で理解することがまだ十分にできないので、それで、人間的な言い方で、そういうこの私たちの持っている、まだイエス様を信じて救われているとは言っても、まだ神様の真理を理解するというふうには十分にない、そういう意味で肉の弱さというこう言い方をしているようです。ですから、じゃあ何をもってこういう人間的な言い方って言ってるかというと、何を指しているかというと、当時の奴隷制度のことを指しています。で、当時の奴隷制度というそのことを通して、奴隷の身分ということを通してこの真理を伝えようとしているということです。ですから、この例えって言った時に、これが全てを表しているわけではありません。奴隷と主人との関係が私と神様との関係を全部表しているというわけではないんです。ただ一部、つまりどういうことかというと、自分ではどうすることもできない状態に置かれているという部分では奴隷と同じで、そのことは当時のこのローマの人たちにはよくわかる例えなんですね。そういう意味でここではこの人間的な言い方をしているということです。そうするとよくわかったんでしょうね。私たちがこの例えば社長と従業員というのとは全然違うわけですよね。奴隷と主人という関係は、命をこう取るか生かすかということも、これも主人次第ですし、その自分もどこに売られるか売られないかということも、これも主人次第です。そういう関係というのがよくわかる、それが神様と私たちとの関係を表す、自分の力ではどうすることもできない関係というものを説明するのに、奴隷ということを例えとして挙げたのがわかるだろう。ですから6章からずっとその奴隷という問題を取り上げて、これを説明しているんです。そういう意味でこの人間的な言い方をしていますというところです。例を挙げているということです。さて、じゃあその人間的な言い方をしているその続きなんですが、その奴隷という立場をこうあなた方は分かるでしょう。分かっているならば、じゃあ これから言うことについてあなた方は理解できるでしょう。あなた方は以前は自分の手足を汚れと不法の奴隷として捧げて不法に進みましたが、今はその手足を義の奴隷として捧げて清潔に進みなさい。とすると、ここでパウロが言いたいことがわかるでしょう。奴隷なんです。ですから私たちはこの以前は自分の手足を汚れと不法の奴隷として、でこのことは何かというと18節で罪です。罪です。罪の奴隷となっていた。で今は何ですか。今は手足を義の奴隷として捧げて清潔に進みなさい。ということは、私たちはこの義の奴隷として、18節のことですね、義の奴隷となったのですと言っています。ですからクリスチャンになる前は罪の奴隷だった。罪に対して私たちは全く無抵抗でしかなかった。自分で自分のやりたいこと、やってはいけないこと、それらが分かったとしても、理解して両親がいたんだとしても、それを行わざるを得なかった。そういう立場にあなた方は罪の奴隷であった時にはそうだったんだ。でも今はどうですか。義の奴隷です。じゃあ義の奴隷っていうのは何かっていうと、その手足を義の奴隷としてどうぞ清潔に進みなさいというふうに言っています。でパウロは本当にここのところで繰り返し繰り返し言っているところであります。でこの同じこの19節のことと同じ思想というのか、表現は前にも使っているんです。13節を見てください。13節でもこう言っています。またあなた方の手足を不義の器として罪に捧げてはいけません。むしろ死者の中から生かされたものとして、あなた方自身とその手足を義の器として神に捧げなさい。というふうに、こう進めています。この13節と19節は別の表現を使って言っているわけです。で、どういうふうに違うかというと、この、あなた方自身とその手足を義の器として神に捧げなさいっていうのは、捧げてどうするのかっていうと、清潔に進みなさいっていうのが、今度は積極的な意味で進められています。ね。義の奴隷、しもべとなって、その義の器として神に捧げるっていうことはどういうことなのか、そのために必要なことは一体何なのかっていうと、私たちは清潔に進まなければならないよ、という命令があるわけです。と、まず決断しましょうよね。私たちは罪の奴隷だったけれども、今は義の奴隷となったんだということをまずきちっと理解しておかなければならないということであります。そうすると、じゃあ次に問題になる言葉は、この13節でも19節でも出てくる、前にも13節の時にお話ししましたが、手足っていう問題であります。手足って何なのか、何を意味しているかですよね。この手と足です。これも私たちの体の手と足です。で、この手と足っていうのは、罪のしもべとなった時も手と足なんです。で、義のしもべとなっても手と足は同じなんです。同じ手と足です。例えば義のしもべになって、クリスチャンになって義のしもべになったら、この手がスーパーマンのような力持ちになるとかね。足が非常に速くなるとか、ということではありません。やっぱり、罪のしもべの時と同じように、この手と足は同じ力しかない。そういう意味では、なんて言うんでしょう。この手と足そのものが悪いわけではないわけですよ。ただ問題は、この手と足を何のために用いるかってことが問題なんだ。と、パウロは言ってるんじゃないでしょうか。この手と足でいう言葉で表現しているのは、ただ単にこの手、どこから手なのか分かんないんですが、医学的にどうだか分かりますが、手首から先を手というのか足というのか、ね、それをこの手と足ということを使うことによって、この体全体を指します。何かというと、 私たちの体全体というのは、私たちのこの思想に、この思いとか考えです。そして行動です。好みです。そういったすべてのものを指して手と足です。そういったものを、実は罪のために今までは使っていたってことです。罪に喜ばれるためにっていうか、罪に従って私たちは罪の言うままに、この心も頭も手も足も行動もそれもそちらの方に使っていた。だから私たちはどうなんですか、義に対して、正義に対しては自由に振る舞っていた。つまりそれに対しては責任を持たない。なぜならば義のしもべではないからです。私たちは罪のしもべですから、奴隷ですから、罪の言う通りに心を動かしていたし、体もそのように使っていたし、この体で表される時間も財力も、そしてこの手足も、全てを私たちは以前はこの罪の奴隷として生きていた、使っていた。ですからそういう意味でこの手足というものを、これは私たちのこの感情も、この思考も能力っていうんですか、ものの見方や考え方も価値観もです。そういったものも全部含めます。行動もそういったものを私たちはこの手足という。だって私たちはこの心もそして思想も、実は主人をどこに持つか、どういう人を主人に持つかによって変わってくるんだよね。そうじゃありません？私たちは、神様は誠にただ一人です。神は私たちの罪をお許しになりません。その許すために、尊い犠牲が払われるんです。それほどまでに神は清いお方です。ですから私たちは、キリストによって罪許されるものでなければなりません。それは何にも代え難い価値あるものですってに聞いて、そのように言えばそれが一番大切なものになり、それに基づいて皆さんは日曜日教会に来るでしょ。そういうふうに決断をしていく。それが大切なこととして価値を持つ。そういうふうに私たちは主人をどういう主人を持つかによって、私たちのこの感情も、そして今まではどうでしょう、いいと思っていたものも、不正やそしていかがわしいものや不信仰なものも、みんながやってるから特別にと思っていたことが、キリスト者になってからそれらは嫌いなもの、いかがわしいもの、不潔なものというふうに変わっていくじゃありませんか。主人をどこに持つかということによって、そういうふうに私たちは変わっていくはずであります。変わらないクリスチャンはありえないわけです。このようにパウロはだから言うんです。罪から解放されて義の奴隷となったんだ、なった私たちは変わるはずだというのが、それが私たちのに対するこのパウロの勧めであります。ですからここのところで重要な言葉、先ほども言いましたように、この手足が何かイエス様を信じたときに、この能力も含めて、全ての感情も含めてですね、イエス様を信じたときに全く変わって、今までの自分と全く変わってしまうかのごとくに考えたとしたら、それは聖書に言っていることではないです。よく新興宗教だとか、会社のなんとか研修会だとかっていうのは、その人格を全く壊して、否定して、新しい人格を作り出して、そしてその教祖や会社に都合のいい人間、ロボットのような人間を作り出していく。これは、多くの新興宗教の行うところであります。これは洗脳と言われるものであったり、マインドコントロールと言われるものであったりします。でも聖書はそういうこと言っていないんですね。そうじゃなくて、信ずる前も信じた後も同じ手足だし同じ人間なんだよって言ってるんです。ただ違うところがあります。それは何かというと、私たちの努力や力によって義の奴隷とされたんじゃなくて、イエス・キリストにつくバプテスマによって私たちは この義の奴隷とされたという立場。魂は罪の奴隷ではなくて義の奴隷となったんだ。されたんだって。そのところをしっかりと私たちは認識しておかなければならない。ですから、クリスチャンになるってことは特別な人種になることではありません。だって実際そうでしょ？クリスチャンになったら嫌いなものが好きになりました？やっぱりそれならないですよ。嫌いなものは嫌いなもの。あります。そしてまた自分の私自身もそうですが、器用な私が急に気が強くなるだとか、またこの感情豊かなその芸術性の富んだものに私がなったかっていうと、決してそうではないし、じゃあ聖書の理解力、語学力が急にアップしたかっていうと、決してそうではありません。いまだに私はギリシャ語もヘブル語も英語も悩んでます。本当に苦しんでます。で、同じですよ。で、皆さんがそういうものをこう蓄えて役に立つものになるときにどうします？みんな学校行って勉強するでしょ。で、みんなそれぞれ努力していくでしょ。ね。で、頑張って頑張って、そして、算数が理解できるように、国語が理解できるように、英語がもっとできるように。っていうふうに、頑張って、そして成績上がっていくんじゃないですか、理解力。クリスチャンになったら突然勉強しなくても、英語が100点なんてことは、絶対ありえないんですよ。で、また、同じようにクリスチャンになったからといって、私たちの心が急に愛に豊かに飛んで、どんな、今までとっても嫌いだった人が急に好きになったとかね。こんなことはありえないだろうと思って。もし、私は人を絶対恨まない人間になりました、クリスチャンになってからって。私はちょっと疑問に考えてしまいます。そこのところでは戦うんですよ。ただ、罪の奴隷であったときは、それが当たり前、当然と思ってたんです。それでいいと思ってたんです。でも、義のしもべになった時に、それはダメだと教えられたんです。愛しなさいと言われたんです。だから、愛するようなものになりたいと努力するんですよ。そのことを進めています。で、パウロは決して、ここのところに言ってるのは、クリスチャンになってイエス様を信じたならば、すべてが変わって、全く私たちが今まで何もできなかったものが急に何でもできるようになるだとか、心がいろんな思いで葛藤し悩み苦しんでるというその苦しみや悩みがすぐになくなるというふうには全く言っていないんです。もしそういうふうな教えが研修会だとか宗教であるとしたら、それは危険です。とても危険だと、むしろ逆に思うべきでしょう。パウロは言っているんですよ。なぜかというと、あなた方は以前は自分の手足を汚れと不法の奴隷として捧げて不法に進みましたが、今はその手足を義の奴隷として捧げて清潔に進みなさいって言ってるんです。これは何ですか？命令なんです。命令形なんです。進めたら進んでもいいよ。できたらやったらいいよ。とは言っていないんです。私は、ここのところで、この、神に捧げて、こういうふうに言っています。今までは、不法の手足を、汚れと不法の奴隷として捧げ、または今度は今はその義の奴隷として捧げなさいって言ってます。この捧げるっていうこのことは差し出すっていうことです。何者かに役に立つものとして自分をこう差し出すっていうことです。で、私たちは今までは皆さん意識していないかもしれない。勝ったかもしれません。私もそれほど意識してなかったのかもしれませんが、してなかったんですが、実は私たちは無意識のうちに罪に自分の手足を差し出していたんだって言うんです。そういうふうに言ってるんです。でも今は今度は義に 義なる神に自分を差し出しなさい。義なる神に何かお役に立つものとして自分をこの用いてもらいなさい、という意味であります。つまりこの自分自身を委ねるということよりも、もしこの委ねるという言葉もそうなんですが、実は私たちは委ねるっていうと、もう何にもしない、神様あなたを信じてます、何もしないからやってくださいというふうに考えるかもしれませんけれども、委ねるっていうのはこれは決断するってことです。この捧げるっていうことは決意するってことなんです。神様あなたのために私のこの身をどうぞ用いてくださいというふうに捧げなさい、差し出しなさい。ここ差し出すっていうのはこれは決意なんですよ。で、私たちは結構そういうことあると思うんです。今からじゃあ聖書を読もうっていう決断するっていう、これもあるでしょ。で、毎週この私たちは毎日じゃあデボーションでここからここまで聖書を読もうっていう決断をするんです。で、何日か経つ、3日か4日で、時には挫折しちゃう。そうすると、ああダメだな。でもその時にもう一度ここでは差し出すんです。もう一度やり直そうというふうに差し出すんです。そういう決断を連続して行っていく。実はそれは決して無駄ではないんですよ。それはなぜかというと、清潔に進みなさい。つまりそのような決断の連続が私たちを聖化していく、清いものとしていくって言うんです。私たちはややもすると、ああまた挫折した、そっちの方に行きますよね。またダメだった、何度もやっても同じだ。パウロはそういうこと言ってないんです。いいですか。今まであなた方は罪の奴隷として、そして意識するしないにかかわらず自分の身を罪に捧げてたんでしょ。だから今からは実はあなたは義にお捧げする立場、いやお捧げしなければならない立場にあなたは置かれたんですよ。何によってですか。キリストの尊い犠牲によってですよ。キリストの尊い十字架の犠牲によってですよ。それによって私たちは神様によって買い取られたんですよ。キリストの血を代価にして罪の奴隷から私たちは買い取られたんですよ。裁かれて滅びるしかないものが実は永遠の命に預かるものとして、神の子として実は買い取られたものだというんです。そういうものがキリスト者っていうんです。にもかかわらず私たちが前の主人に仕えているとするならば、それはおかしいことなんです。だって私たちは今までどうだったでしょうか。じゃあ前の主人っていうのは何ですか。以前は自分の手足を汚れと不法の奴隷としてって言ってます。以前に仕えていた、そして私たちが捧げていたのは何のために捧げていたかっていうと、自分の手足を汚れと不法ですよのために捧げてた。で、この汚れと不法っていうんですが、このことでちょっと時間長くなってしまうんですが、これは理解しておかなければならないところかなというふうに思います。この汚れと不法と言っているんですが、この汚れってのは何かということです。これはすでに今までずっと言ってきたところで理解されていることだと思うんですが、この私たち自身のこの罪の実を結ばせるものということのようです。罪の実を結ばせるもの、これを汚れ、結果的に現れることです。で、この最たるものが何かというと、ローマ人の手紙の一章をちょっと見てください。一章でその姿というものをパウロは言ってますよね。ローマ書の一章で、じゃあ私たちが 罪の実を結んだその汚れの姿っていうのをパウロはローマ人への手紙の一章の中で本当にこの見事に表現しております。この19節から32節であります。で、これをちょっと長いんですがお読みしたいと思います。なぜなら神について知り得ることは彼らに明らかであるからです。それは神が明らかにされたのです。神の目に見えない本性、すなわち神の永遠の力と神性は世界の創造された時からこの方被造物によって知られはっきりと認められるのであって彼らに弁解の余地はないのです。というのは彼らは神を知っていながらその神を神として崇めず感謝もせず、かえってその思いは虚しくなり、その無知な心は暗くなったからです。彼らは自分では死者であると言いながら愚かなものとなり、不滅の神の御境を滅ぶべき人間や鳥獣、這う者の形に似たものと変えてしまいました。それゆえ神は彼らをその心の欲望のままに汚れに引き渡され、そのために彼らは互いにその体を恥ずかしめるようになりました。それは彼らが神の真理を偽りと取り替え、作り主の代わりに作られたものを拝み、これに仕えたからです。作り主こそ常しえに褒めたたえられる方です。アーメン。こういうわけで、神は彼らを恥ずべき情欲に引き渡されました。すなわち、女は自然の欲を不自然なものに変え、同じように男も女の自然な欲を捨てて、男同士で情欲に燃え、男が男と恥ずべきことを行うようになり、こうしてその誤りに対する当然の報いを自分の身に受けているのです。また彼らが神を知ろうとしたがらないので、神は彼らを良くない思いに引き渡され、そのため彼らはしてはならないことをするようになりました。彼らはあらゆる不義と悪と貪りと悪意とに満ちたもの、妬みと殺意と争いと欺きと悪巧みとでいっぱいになったもの、陰口を言うもの、そしるもの、神を憎む者、人を人と思わぬ者、高ぶる者、大言相互する者、悪事を企む者、親に逆らう者、わきまえのない者、約束を破る者、情け知らずの者、慈愛のない者です。彼らはそのようなことを行えば、死罪に当たるという神の定めを知っていながら、それを行っているだけでなく、それを行う者に心から同意しています。こういう姿を汚れたんです。この姿に今まであなた方はいたでしょう。それがこの罪の奴隷だったという一つの姿であります。そしてもう一つ不法と言っています。この不法というのは、これはこの神の、先ほど言ったロマ書にもありましたように、神の清さや神の律法に対してです。それだけではありません。人が人として定められた法律に対してもです。それに対しても言っています。そういったものだった。そういう不法を行うものだった。確かに、罪は汚れであります。私たちの手足は汚れの奴隷であったというふうに言います。単に汚ればかりではありません。不法でもあったとパウロは言うのであります。本当に神の律法にも、また人が人としてなすべき良心に従うという点においてさえも、私たちはそれを無視してきた。不法を行うものであった。これが言っている、この、汚れと不法の奴隷として今まで生きてきたではないか。だから、私たちは決意しましょうよというんでパウロは言うわけです。決断しましょうよ。義の奴隷として神に自分を捧げていくという、その生き方、歩みをしていきましょうよ。だから、いいですか？もう一度失敗をしたからといって、私なんかもそうですが、毎朝、もう、ちょっと自慢でも何でもないんですけども、朝、旧約聖書は6章読んで、そして新約聖書は3章読んで、で、詩編は1編を読むって、ずっとやってきてるつもりなんですけれども、朝寝坊しちゃうと、ああ、ダメだ。それで新聞は見るんですよね。なんという、こう、なんだろう自分はっていうふうに思いながら、でもまたやろう。次に、また 繰り返すんだ、決意する。なぜですか。そうしないとまた不法と汚れのその姿に、あの惨めな、もっと惨めな姿に戻ってしまうからです。まさにキリスト者としてイエス様の尊い血によって贖い出されたものの本来の姿と違ったことをすることになるからです。それはふさわしくないわけです。まあ牧師にふさわしくないっていうこともあるんですが、いやそうじゃなくて、キリストによってキリストのしもべとなったものとしてそれはふさわしくないんだ。そうでなければ、私は自分の告白していることが偽りになってしまいます。ですからそれを私たちは忍耐をもって、それこそ神様助けてくださいとより頼みつつ、本当にもう一度決心するんです。心を定めるんです。私は義の奴隷となったんだ。ですからこの手足をこの神様にお捧げして、そして何ですか、清潔に進む、清き者として進んできなさい。だって諦めてまた清い自分に戻なることを至る道がありますか。違うんです。汚れと不法に至る道しかないんです。そうで諦めてしまったら、そうじゃないって言ってるんです。だからもう一度決断をして、そしてその繰り返しのように思うかもしれませんけれども、その一つ一つの繰り返しが私たちを本当に清いものとして、私たちを神にお捧げできる器となっていく。清潔に進みなさいというのはそういうことです。そうするとあなたは神様にお捧げするにふさわしい清い器となっていくんですよ。なんで？もう私たち自身は神のしもべ、神の民、神の子とされた立場をもういただいてるんでしょ。それまでのそうでない人たちはどんなに頑張ったって神に受け入れられる器にはならないんですよ。なんでならば立場が違うからです。私たちはもう一方的な神様の恵みによって神に受け入れられる、まさに神の子という素晴らしい立場にあるんです。ですからそれにふさわしい歩みというのが私たちにはあるはずです。そしてまあ思うんですがって言い方変ですが、聖書の約束なんですが、私たちは主が来られた時にどうですか、全く神の栄光の体に変えられるという望みはあります。ですからどんなに今じゃあ頑張らなくたっていいわではなくて、私たちはまさに神の子にふさわしい器として歩む、そういう歩みができるものとして神様は私たちにそれを与えられた。ですからパウロはここでね、進みなさいって言ってるんです。捧げて、パウロが言っているこの進めは何ですか。無理なんですか。進めているってことは、神様がパウロを通してこう進めているってことは、私たちにはそれができるってことなんでしょう。神様は私たちを作られて、そして私たちの全てをご存知のお方がパウロを通してこういう命令をする、無意味なんですか。無意味じゃないから進めているんでしょう。私はそう信じるんです。そうした時に自分の日々の生活というものは本当に挫折の連続のように思われるかもしれません。でも神様は私たちにそれができるものとしてこの命令をお与えになったんです。ですからそのことの繰り返しかもしれません。でもそのことの連続の中に私たちはあの栄光の姿に変えられていくという今の延長線上に栄光の姿があるんです。今のどうしようもない自堕落な延長線上に栄光の姿があるわけじゃなくて、今のそういった神様の前に歩む、神のためにこの手足をお捧げするという、そういう歩みの中で、鍛錬の中で、私たちは清いものと変えられていく、キリストの姿にますます変えられていく、そういう歩みがパウロの進めであります。そしてそれは私たちにできる。だからパウロはこのように進めている。そしてそれは完全にはキリストが来られた時に、またキリストとお会いした時に、私たちはキリストに似たものとして永遠の栄光の体に変えられていく、この約束があります。ですから失望しないでいいわけです。その毎回毎回決断していきましょうよ。しんどいかもしれません。でももしそれをやめてしまったならば、以前の 手足を汚れて不法の奴隷として捧げているあの惨めな状態に戻るし、また同時にそこからは何も得られないんです。21節で言ってます。その当時、今まではあなた方が恥じているそのようなものから何か良い実を得たでしょうか。それらのものの行くところは死です。考えてみてください。挫折してももう一度決心してやり直しましょうよ。なぜならばかつてのものから何の良いものなかったでしょう。で、失望して私たちはキリストの贖いにより頼んだんでしょう。そのことを進めています。本当に主の御前に私もまた教会の兄弟姉妹ともにそういうことの繰り返しかもしれません。そして人の歩みも見ても、また牧師である私の歩みを見て、あれでも牧師かというふうに思われる失敗点や、また問題点や弱さが多々見えるかもしれません。また見えてるでしょう。でも牧師はまたそのためにもう一度やり直したいと決意をして、また歩んでいくわけです。そういうことの連続を兄弟姉妹たちは互いにそれを支援し合う、祈って支え合う、このことがまた教会の交わりとして大切な点ではないでしょうか。そういう応援者でまたありたいし、自分自身のまた応援者でもありたい。最大の支援者は聖霊なる神様であります。聖霊なる神様は私たちのうちに働いて、そして応援し支えてくださっているということ、そのことを、その約束にもう一度目を留めて歩んでいきたい、そんな風に願うのであります。一言お祈りいたします。愛する主なる神様、私たちは日々決断しています。どんな小さなことでも、また大きなことでも、また悪いことでも良いことでも、私たちはその心の内で選択していきます。そして決意して行動します。願わくば神の子とされ、義のしもべとされた者として、本当に罪を行う、そのことに不自由を感じているはずであります。ならば積極的に義のしもべとして、その義なるご主人の命令に心から従っていくことができるように。本当に弱い性格を持っています。足らなさがあります。でも私たちの置かれているキリストによって与えられた素晴らしい立場を持つ者として、本当に神様、清潔に進むその決断を日々毎回毎回繰り返し繰り返し行い、清潔に進んでいく、成長していけるように、どうぞ神様、聖霊なる神様のご内住によって私たちはそれが実現可能だと信じますので、くじけそうな私たちを支え導いてくださいますようにお願いいたします。もう一度神様のお約束に立ち返らせてくださいますように心からお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。